愛媛大学研究室からこんにちは。
全部化石がこんななので、ちっちゃいものなので、まだ出るんじゃないかと思うんですよ。大きなものを探してても、一本出ててもわからないですよね。こんなちっちゃいものがここと出ても。
そうですよね。
だから、本当はまだ出るところがあるんじゃないかなと思っていて、ここでもまだまだ見つかる可能性はあるだろうと思ってるんですけれども、なんとなくのイメージとしては、今一般に思われてるほど、哺乳類がものすごく数が少なくて多様性も低くて、なんとなくこう影で生きてて、恐竜がこう持ってるの社会を支配してるっていうようなイメージではないんじゃないかなという気はしてるんです
よ。
実は哺乳類は結構数はいるんじゃないかなとは思ってます。なあというか、恐竜だけじゃないぞというのがもっとこう広く伝わるといいなという。
皆さんこんにちは、寺尾栄子です。今週も引き続き大学院理工学研究科の楠橋直助教にご出演いただき、中生代の哺乳類について詳しく伺います。楠橋先生は中生代の研究をずっとしてらっしゃるということで、その中生代の私たちのイメージというのがお話にもありましたけれども、恐竜のイメージがあるんですけれど、前に聞いたことがあるんですけど、恐竜の色って本当はイメージで分かってないっていうことを聞いたことがあるんですが、
大部分というか、今までは全く色がわからないけれども、今の生きてる爬虫類ですとか、そういうものを参考にしたりしながら色をつける人のその感覚で色をつけてたんですよね。
だから本当はもしかすると真っ赤かもしれないし、真っ白かもしれない。
可能性としては否定できないですよね。
でもそういった研究も少しずつ明らかにはなってきてるんですか？
恐竜については最近、中国で見つかってるすごく保存のいい羽毛まで残ってるような恐竜の化石を研究されていて、でその中でその色素の痕跡があると、でそれをいろいろ解析した結果、ある程度の色は復元できるということで、これもものすごく保存のいい化石に限ってですけれども、ある程度こう少なくとも色のパターンみたいなものは復元できるようだという研究がつい最近されてますね。
そしてその時代、恐竜だけじゃないんだぞということで、草橋先生は中生代の哺乳類についての研究を専門としてやってらっしゃるんですが、哺乳類っていうのも数は多かったんですか？
一般にはあまりイメージがないと思うんですけれども、実は少なくはないんですよ。でしかも種類も結構いっぱいいるんですよ。ただ全部小さいっていうのがあって、ちょっと地味なイメージがあるのであんまり注目されないんですけれども、で数については、はっきりとしたことはわからないですが、ただ個人的なそのイメージとしては、今なんとなくこうみんなに思い浮かべられるようなその恐竜がとにかくいっぱいいて、恐竜が支配をしていて、で哺乳類は本当に数が少ない哺乳類が影に隠れるように生きてたっていうような感じでは多分ないんじゃないかというふうに思ってます。
もうどうしても映画ですとか、図鑑とかですね、そういったイメージがあるので、空を見れば鳥が飛んでいて、ちょっとおとろしげな鳥が飛んでいて、海に魚がいて恐竜がいるみたいな。確かにそのあまり小動物といいますか、そういったものイメージがないですよね。
そうなんですよね。ただ本当はよく見るとそこに哺乳類がいて、トカゲもいて、カメもいて、もういろんなものが生きてるわけですよ、同じ時代に。だから、なんていうんですかね、この視線を少し下げるというか、小さなものの視点でその時代を見るっていうのも面白いんじゃないかなというふうに思ってます。
その哺乳類の今頭の骨とか、先週は下顎がを見ればというようなお話も伺ったんですけれども、そういったことからどういったことがこう分かってくるんですか、発見される化石の中からは。
そうですね、例えば頭の骨が非常に保存よく残ってた場合、
はい、
とにかく数は少ないんですけども、実際中生代ではちょこちょこそういう化石がないわけではないんですよ、
はい、
でそういうものを見ると頭の中を見てやると、
うん、
哺乳類の場合は脳とあとその頭の骨との間に、
はい、
あまり空間がないもんですから、
はい、
比較的その脳の形が分かったりするんですよね、でそういうのが分かると、まあ割とどういうところが大きくなってるとか、
はい、
あとは匂いを感じるような場所もしっかり発達してることが分かったりですとか、そういう、まあ、頭の骨だとそういうことが分かりますね。
はあ、嗅覚が発達してるかどうかなんていうのもこう想像できるわけですか。
そうですね、まあ、確実にこうだっていうのはなかなか難しい部分は確かにあるんですけれども、まあ、でも匂いを感じる能力は、うん、高かっただろうというふうには考えられます。当時のその哺乳類に関しては大部分がおそらく夜行性だろうというふうに言われてるんですよ、
はい、
まあ、それはまあ夜行性かどうかっていうのは骨からなかなかわからないですけれども、
はい、
ただ現在生きてるその小動物、小さな哺乳類の多くが夜行性だということだとか、あとはその嗅覚が結構発達してるらしいということ、それからですね、あとは哺乳類の進化の過程で耳小骨といって耳の中中耳に、
はい、
哺乳類は3つ骨を持ってるんですけれども、
はい、
でその3つの骨を獲得したことによって聴覚もかなり良くなっただろうというふうに考えられていて、鼻や耳が良くなることで、
はい、
夜の世界で生きていくことも可能になったんだろうというふうに考えられてます。
はあ、そういったものも化石を見ると変化がだんだん分かってくるわけですか。
そうですね、分かりますね。特に耳の場合は、
はい、
耳の中に入っているこの中耳の耳小骨、
はい、
3つの耳小骨のうちの2つはそもそも原始的な哺乳類よりもっと前の哺乳類の祖先のような段階だと、
はい、
その2つの骨が実は上顎と下顎の関節を作ってるんですよ、
はい、
だからその3つの耳小骨のうちの1つの骨は下顎にくっついてる骨なんですよね、
はい、
もともとは。でそれが下顎の骨がどんどんどんどんこう下顎の前の方にあった骨がどんどん後ろへ伸びていって、
はい、
で1つの骨で下顎の骨が作られるようになってい
くと、はい、
その時に後ろにくっついてた骨がどんどん小さくなって、はい、最終的にはどうも耳の中に入ったと、
はあ、
いうことのようですね。
これで音の伝達機能というのが
より、そうですね、より幅広い音を拾えるようになったんじゃないかというふうに考えられてます、
はい、あとポイントは歯だと伺いましたけれども、
はい、歯は重要ですね、うん、一つは分類に使えるという話、はい、それから歯の形からある程度その食べたものを推測することができるということ、
うん、
まあ、何より化石で見つかるのが大部分が歯だということもあって、
はい、
すごく歯は重要です。
これで先生はこう分類していかれるんですかね、そういったどういったものが。
そうです、哺乳類の場合は歯の形でかなりうまく分類ができるので、はい、
うん、
歯が出てくれれば一本の歯でも割とうまく分類できる可能性があるんですよ。
そんなに違いますっけ
結構違うんですよね、やっぱりグループによって全然歯の形が違って
ますね。あ、そうなんですか、はい、そのいくつかのグループ分けできるほど特徴がそれぞれあるんですか。
ありますね。
どういったところをご覧になるんですか、歯の。
歯の、まあ、まず大事なのはその一つの歯の、
うん、
まあ、大まかな形ですよね、
はい、
でさらにその中で歯にはだいたいこうデコボコがついてるんですけれども、はい、そのデコボコの様子だとか、
うん、
そのデコボコが何個どこにあるとか、そういうことを全部合わせると比較的うまく分類ができるんですね。歯はこう物を食べるためにあるの で、
はい、
でその食べ物に対して食べやすいように進化することが多いですから。
そうですよね、
まあ、当時の哺乳類なんかだと、まあ、一部のものはその食べ物を切るっていう機能を持った歯を持ってまして、
うん、
はい、やっぱりこういうやつだとおそらくまあ動物を食べてるんだろうというふうに考えられてます。まあ、動物って言っても虫かもしれないし、
はい、
まあ、肉かもしれないですが、うん、まあ、肉を食べてる可能性も結構高いと思いますね。
確かにこう奥歯でこう物をすりつぶすとか、
はい、
そのちょっと尖った歯があるとか、いろいろその歯によって役割がありますものね。
そうですね。
化石が出るたびに新しい発見っていうのが生まれてるわけですか。
まあそうですね、結局化石が出てこないと、はい、なかなか何も言えない。少なくともその化石が出てくる、そこに出てくるということは、はい、そこに当時その動物がいたということは分かるわけで、
うんうんうん、
でさらにその化石の保存状態だとか、どこの部分が見つかったかとかによって、
はい、
さらにいろんなことが、他のことが分かり始めますし。
今でもこう続いてるグループっていうのもあるんですか、この現在まで。
今まで続いてくるグループというのは3つだけです。
はい、3つだけ。
はい、まあ、1つはカモノハシとハグリモグラが入れられてる炭鉱類ですね。でそれからカンガルーだとかコアラだとかオポッサムみたいなやつのその有袋類、
はい、
袋のある
お腹に、
はい、からもう一つ、まあ、有胎盤類だとか、あるいはその真珠類とかって言われてるグループで、まあ、3つ分けることができます。
3番目のは例えばどういった生き物ですか。3
番目はですね、まあ、有袋類と炭鉱類を除いた全部です。
私たちも、
まあ、そうです。
あ、はい、人類も3番目に入るんです
か。はい、入ります。
は
ー、馬も牛も、
はい、
象も、キリンも、で、まあ、もちろん人も猿も、3番目のその有袋盤類あるいは真珠類って呼ばれてるグループに入りますね。
まだ分かってないことがたくさんある分野だと思うんですけれども、はい、今後は先生どういった研究を進めていきたいなと思ってらっしゃいますか。
せっかく東アジアにいますから、
はいはい、
で最近化石がちょこちょこ見つかってきてるということもあって、その前期白亜紀の化石が多いんですが、うん、今特に最近見つかってきてるものでは、でそういうものを使ってその前期白亜紀という時代に、まあ、アジアを中心に考えてどんな動物がまずいたのかということですね、うん、でそれからそういう動物が他の場所の動物とはどういう関係があるのか、
はい、
そういうことからあの哺乳類が進化していくときにどう広がっていったかとか、
はい、
全体としてどういうふうに進化してるかというのを知りたいなと思ってます、
うん、もっともっとあの私たちもその恐竜だけじゃなくて、
はい、
同じ時代に哺乳類が、
はい、
こんなに哺乳類がいたんだということも知って、
はい、
これからまたもっと知っていくことになるんでしょうね。
そう、そうしたいなと思ってますね、はい、
夢が広がりますね、
はい、
でも夢じゃないんですよね。
夢じゃないです、
ね、現実に生きていたものですから ね、
はい、いたもんですね。
私たちの先祖であり、はい、どういったふうにこう進化してきたのかという、そしてその一端が、今ちょうどアイダイミュージアムで行われております、この哺乳類は恐竜と同じ時代に出現していたという、あ、これは先生のギャラリートークが7月の11日にお話があるわけなんですけれども、
はい、
恐竜から哺乳類の時代へという企画展が、
はい、
7月の26日まで行われているということで、
はい、
ぜひ小学生や中学生の皆さんはアンモナイトを実際に探してみようなんていう、
そうですね、そういう
試みもね、
はい、
もありますので、はい、ぜひまたホームページなどでも、見てお出かけになっていただきたいと思います。先生、2週にわたりましてどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は無細胞生命科学工学研究センターの林秀則教授にご出演いただき、環境変化に対応する植物の機能などについて伺います。お楽しみに。